ただでさえ生きづらい世の中じゃないかってことですよ。生産性で人間の価値測られてるでしょって。会社でどんな役に立ってんのあなたはって、この国の役に立ってんのかあなたはって、常に問いかけられるような社会じゃないかって。何か理解、 何かしらの利益を生み出さなければ生きてていいってなかなか思えない社会ですよ。死にたい、消えたい、そんな社会の中で生きてるって地獄じゃないですかって。これを変えるためには私は生産性で物事を語らせないってことを政治の場でしっかりと議論してくれるっていうような人たちに来てもらう必要がある。それはまず見た目に生産性が一見生産性なさそうだよね、何があんな人たち送ってどうすんのって、生きてると思えなかった、動かないからとかっていうようなことを言われるような人たち、でもとんでもないむちゃくちゃ生産性高い人たちですよ。お二人はね、事業所の副社長をやってる船子さん、施設から地域で一人暮らし障害者ができるようにしていった自分の地域でっていう木村さん、こういう方々が国会の中に入ることによって生産性で人間の価値を決めさせないっていうようなことを進めていくっていう、本当にある意味国会の中にミサイル撃ち込んだのと一緒ですよこれ。はっきり言ってね、人間を切り捨てるような社会をやめようぜっていうことの、これは火蓋を落とすためにはこの才能あふれるお二人は絶対的に必要な人材なんですよ。私はそう思ってるんですね。なぜならば人間の価値、これを生産性で測るような社会が加速していったら、これ人間が生きてる期間、期限を決められるような社会になるってことですよ。あなたは役に立ってないんだからまだ生きるつもりなんですか。高齢化社会が加速していった時に寝たきりじゃないか、あなたのせいでみんながコストかかるんだよ、そういうような社会になっていきかねないってことを危惧してます。で、そういう発言をされている政治家もいます。副総理です、麻生副総理、2016年6月北海道小樽市での自民党の集会で90歳になって老後が心配とかわけのわからないことを言っている人がテレビに出てたけど、お前いつまで生きているつもりだと思いながら見ていました、こういうことを言うんですよ。自分はいつまででも生きてられるでしょ、高度な医療を受けながら、明日のことを心配せずに、代々続いてきたお金で。でもそうじゃない人たちに対してどういう社会がこういう人が作っていくかって言ったら、私は命の期限決められると思ってますよ。いつまで生きてるつもりだって、今でさえお前生きてる価値あるのかって空気の中で生きてる苦しんでる人たちいっぱいいるじゃないかって、年に2万人以上が自殺するという現実、これについてどうしてこんな世の中なのかってみんなが考えるときに来てるじゃないかって、1年に50万人以上が自殺してる、数に上るだけでこれ自殺未遂してる、このことに関して世の中が壊れてる、社会が壊れてるってみんなで思わなきゃダメな瞬間じゃないかって、でもそう思えない状況にある人たちいっぱいいるじゃないか。なんでかって、長時間働いて政治に対してとか世の中のことに対して考える心のスペース全く残ってない人たちいっぱいいるじゃないかって、だから諦めたりスペースがないってことで 50% 以上の人たちが票捨てちゃうんでしょって思うツボじゃないかって、生産性で人間の価値が測られるなんてことがもうすでに始まってんだよって、切り捨てられてんじゃないかって、非正規って働き方考えてみてって、半年後の自分、1年後の自分、これイメージできるような働き方じゃないですよ。企業がその労働者に対して責任を負わなくていいって働き方を労働者の4割までに広がっちゃってんでしょって、非正規の人たちどんな状況にされてるかって、自分で家持てない人たちいっぱいいますよ。ネットカフェ難民、東京都で調べがあった、ネットカフェ難民、そのうち4人に1人家がない人たちだった。家がない人がネットカフェに住むって、その4人に1人家がない、ネットカフェを家にしてる人たち、そのうちの7割は非正規労働者ですよ。なんでこんな世の中になんねん。みんなが政治諦めて、政治を諦めない人たちがこの国をコントロールしてきたんだろって。コントロールしてきたの誰？ 政治を最後まで諦めずに自分たちの議員を送り続けた人たちは誰って言ったら企業側だよって。3割ですよ、3割の全有権者の3割の票を集めるだけで企業側が最大限得するようなことを全部決めていかれるんだって。政治に関心を持てない、関心を持たないことによって自分で自分の首を絞め続けてたんですよ。こんな地獄みたいな世の中になってるって私何も知らなかった。16歳の時から芸能界、そっから一回も経済的にこけたことないんですよ。失敗したことないんですよ。安定してたんですよ。でも自分の周りはどうだったかって、ロストジェネレーションですよ。知らなかった。大学出たらいい会社入れるって、それで安泰の人生だって言われてたような世代ですよ。でも社会出たら違うかった。何が起こったかって、97年に消費税 5% に上げた途端日本の経済傾いたでしょって、世界の通貨危機起こったでしょって。それでどうなったかったら、次の年から20年以上のデフレを本格的に始める年になったんですよ。でみんな就職できないって、就職できなくなってどうなったかって、初めてついた職が非正規アルバイト。そっからいつ正規になれるんですか、いつ正規になれるんですか。景気が持ち直して非正規になれるのは新卒でしょ。そんな地獄みたいな思いしてきた世代が今も苦しんでんだってことに気づいたのは僕は大人になってからなんですよ。悔しいわ。あの人にも分かってほしいんですよ。申し訳ないけどね、あの人だって裕福な人じゃないでしょ。どう見ても決して裕福じゃない人たちが裕福じゃない者同士で石投げ合ってどうするんですか。分断に加わってどうするんですか。結局見過ごされるのはそれを決めた政治や大企業じゃないですか。政治で変えられるんだよってことですよ。それを放棄してどうするんだよ。いつまでもつんだよ、あなたのラッキーは。いつまでもつんだよ。今たとえそんな生活困窮に陥ってない状況だったとしても、あなたいつまで勝てるんですか。親がよっぽど金持ちなんですか。海外資産逃がしてるんですか。あなたがいつまででもそんな勝ち続けられるような約束がない世の中なんだから、あなたが丸腰でも生きていけるような世の中にするしかないじゃないか、政治を使って。私は不安しかないですよ、将来に。今自分落ちてますよ、今党代表できてますよ、でも先はわからない。私だって生活困窮に足を踏み入れることがあるかもしれない。その時に真っ先に国が手を差し伸べてくれて、行政が助けてくれるような国であってほしいよ。だから変えたいんだよってことですよ。自分のために変えるんだ。みんなのためでもあるけど自分のためにやりたいんだよってことですよ。自分勝手でごめんねって。でも自分には自信がない。そんなスーパーマンじゃない、芸能人だった。でも今芸能人じゃない、芸能界に戻れるなんて思ってない。竹中平蔵ろくでもないとか経団連がどうしたとか言ってるような人間が、散々言ってきた人間が、東電を潰せ国有化だとか原発を全部国有化してしまえとかって言ってる人間を芸能界に戻してもらえるような甘い世界かってことですよ。ありえない。じゃあ変えるまでやるしかないじゃないか。変えるっていう希望を見せてくれる皆さんがいる限り続けるしかないでしょって。変えたいんだよ。こんな嫌な社会にしてたくないんだよってことですよ。